やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンサクスプレスリロンデプレス、やりたいことやりたいように、燃える RSC は太陽のように、できない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第117回第5のノーボクシングノーライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけでね、本日は5月26日、オンエアは6月1日からになりますね。今回も早速ですね、最初からゲストを呼んでおります。今回は大阪から電話出演になります。今回のゲストです。今回のゲストは WBO アジアパシフィックバンタム級新チャンピオンの西田亮介選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西田選手はどちらですか？ジムですか？
今自宅にいてます。
あ、自宅に、はい、ありがとうございます。西田選手は、ね、4月24日に沖縄コンベンションセンターで元世界チャンピオンの比嘉大吾選手に判定勝ち、4戦目で WBO アジアパシフィック王座を獲得。4戦目での地域タイトル獲得は、あの井上尚弥選手や辰吉丈一郎選手に並ぶタイ記録ということでございまして、すごい記録をね、打ち立てたんですけども、どうですか、チャンピオンになって1ヶ月がね経ちましたけども、
はい、
なんかこうチャンピオンの実感だったり、周りがこう見る目が変わったっていうのはありますか？
やっぱり比嘉選手に、やっぱ比嘉選手とても人気で、
はい、
やっぱ知ってる方も多かったんで、その選手に勝って、やっぱチャンピオンになったっていうのは、そうですね、反響はありました。はい。
もうどうですか、連絡とかもすごい来たんじゃないですか？
あ、連絡、はい、その試合当日に、はい、LINE とか SNS で、お祝いのメッセージたくさんいただきました。
なるほど。これ実感もどうですか、はい、チャンピオンってこう言われるわけですけども、こういう実感って湧いてきましたか？
いや、チャンピオン実感はない、まだない
です。まだないですか？
はい。全然ないです。
ちなみにベルトはどちらに置いてあるんですか？
いや、ベルトまだ届いてないんですよ。
なるほど、なるほど。はい、じゃあこれからね。
ちょっとかかるみたいで、はい、
はい。ちなみにこれ、第5のノーボクシングノーライフというこれ番組っていうの、今日ね、117回目なんですけども、
はい、
この番組は知ってましたか？
ツイッターでその告知とかは知ってたんですけど、
はいはい、
はい、実際見てみました。
聞いてみました。
はい、決まったってなって聞きました。
決まってから聞いたんですね。
はい、それまでは名前は知ったんです
けど。ありがとうございます。素直で、はい、ありがとうございます。というわけでね、試合を中心に振り返りつついろいろね、ほじっていければなと思ってるんですけども、
はい、
どうですか、最初に比嘉選手との話を聞いたっていうのは、いつどこで聞いたんですか？
具体的に決まったのは、ジムですね。ジムで、そして明けたぐらいに、もしできたらやるかっていう風に話が。
もうあれ、大晦日の見に行ってたじゃないですか。
あ、はいはい。
その時はじゃあまだこう、決まるというか、まだ聞いてもない。
その時は、冗談やと思うんですけど、竹内さん、トレーナーから、お前次比嘉大吾選手やなみたいな感じでは言われましたけど、
いきなりその日の、夜ですよね。
あ、夜です。あ、やったら試合やったら勝てるやろみたいな感じで言われ、冗談で言われたんですけど、
そのテンションはどうだったんですか？冗談のテンション。
自分は全然受け止めてなかったです。笑いながら、階級も違ったんで、バンタム級とスーパーバンタムやったんで、やらんやろうと思ってて、いやーみたいな感じで、話してたんですけど、
あの試合を見た後にいきなり話振られても、ちょっとなかなか、うんとはならないかった。
はいはい。いや、もう現実的じゃない、なかったんで、はい。
そう、現実的じゃないっていうのは何、その階級差ってことですか？
階級も違いましたし、そんないきなり、挑戦できるんかなっていうのもあったんで、はい。
それでなんですか、もう年明けで本当に決まったと。
あ、そうです。だんだんそのランキングも入るってなったりとか、
うん、
で挑戦もできる、あの東選手の陣営も選んでくれたっていうのもあって、うん、で会場も決まってきて、あ、だんだん、あ、やるんやっていう感じで、
そう、4戦目でタイトルやるなんて思わなかったですよね。
思わなかったですね。
あ、これでも僕取材化してもらったじゃないですか。
はい。
この試合前ね、もう振り予想は振り予想だったんですけど、はい、西田選手がこうちょっと自信がある感じが見えたんです。
はいはい。
うん、この自信っていうのはいつぐらいからついた感じだったんですか。
自信、なんか自信っていうんですかね。なんかでも練習で結構なんかもう、
うん、
あの追い込みで結構しんどいことやっているんで、
うんうんうん、
なんかあんだけやって負けたらもう、あの、なんか仕方ないやろってぐらいちょっと毎日集中して、
うん、
悔いないように毎日毎日やってたんで、
ほうほう、
それが、まあ、自信につながったのかなと思います、
ね。もしかしたらいけるかもしれないという。はい、
そうですね。
はあ、で、こう、すごいね、強心臓の持ち主っていうのを聞いたんですけども、
はい。
もう試合前、もう大一番じゃないですか、人生が変わる。
はい。
その中で、控室でアイマスクして寝てたって聞いたんですけど、
はい、はい、はい。
それはどういうことなんですか。
いや、それはちょっと、朝、計量って今ホテル隔離なんで、
はい、
計量終わってからも、
はいはい、
なんでちょっと朝ごはんとかもちょっと自分で作らないとダメで、うんうん、ちょっと早起きして、
うん、
あの炊飯器でおじやを作ったんですけど、
うん、
ちょっと 早起きしすぎてちょっと眠たいなっていう感覚あったんで、うん、ちょっとなんかあのそこでちょっと寝ようと思ってい
やでも普通ドキドキして寝れないじゃないですか。
いや、そうですね。いや、もう緊張はしなかったですね、う
ん、緊張しないですか。
はい、
いやだってこれからだってもう勝ち星は全て KO の比嘉選手とやって倒されるかもしれないとか、
はい、
もしかして勝ったら人生変わるみたいのでドキドキしないですか、はい、
なんかその試合までの日はもう緊張するんですけど、
うん、
もう試合当日になったらもうなんか計量終わってからはもうなんか楽しみって思いますね。
もうガチ寝ですか。
いや、さすがにガチ寝はできなかったです。なんか、もう目だけ休めるっていう感じです、
ね。あ、なるほど、なるほど、うん、
はい。
なんて言われましたって、あの、トレーナーさんからとか。
いや、もう、やばいなっていうふうに、その時は言われなかったですけど、その時は多分見守って、うん、あのくれてたんですけど、
うんうんうん、
後からブログでは結構、
こいつやばいなって。
こいつやばいなって言われてて。知らなかった。写真撮られてたんで。
それでもそれもさっきおじやの話してきたんですけど、そのおじやでもなんかこのなんだろう、試合の前日とかも、
はい、
その計量がどったらとか試合がどったらとかじゃなくて、このおじやでなんかこうわたわたしたっていうのを聞いたんですけど、
あ、
それ何ですか。、はい、おじやで、
具材がちょっと決まってて、
はい、
でその具材初めてのスーパーやったんで、
はい、
探し回ったっていう、それでちょっと時間かかって、はい、店員さんにちょっと聞いたりしてて、キクラゲ、キクラゲはちょっと見つからなくて、ちょっとキクラゲ、
いや、キクラゲ、キクラゲ入れるか入れないかで、そんなに試合前に、
はい、はい、それ重要ですね。
いや、それ重要なんですか。キクラゲ、そんな重要なんですか。
はい。
で、沖縄にキクラゲがないと。
いや、あったんですよ。
あ、あったんですか。
はい。
あ、探し回ってあったんですね。
はい。分からなくて。
え、そのキクラゲがないとそんなに何コンディションに影響がするってことなんですか。
気持ち的ですね。
ああ、気持ち的な問題で。
はい、
そこでわちゃわちゃしたっていうのを聞いたんですけど。
え、そうですね。
これで何、もう減量はほらスーパーバンタムでも結構大きい方だけど、減量っていうのはいかがだったんですか。
減量はあのスーパーバンタムの時は、まあ、ちょっとまだ落とせるかなっていう余裕なあれなんですけど、
うんうん、
バンタムはちょっと、まあ、余裕はないなっていう感じですね。
でもしっかり落とせた。
今回ははい、しっかりあのコンディションも万全でいきました、うん、
これでも170センチあってね、の、はい、あれだけやるとやっぱ体格のアドバンテージっての感じたんじゃないですか。
あ、感じました、
うんうんうん、
試合で、はい、
そうですよね、うん、これもうね まだ試合のこと聞きたいんだけど、あっという間に、はい、これ前半戦終了でございます。
すべ、はい、ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、あっという間で後半戦でございます。今ね、試合 AM 中にちょっと喋ってたんですけど、あの試合よりこっちのが緊張するっていう。はい、というわけで、試合のこと聞きたいんですけど、初回終わってどう感じましたか？
初回ですか？
はい。
初回終わ
っいけるとか、いやもうやっぱこれは圧力強いなとか、
もうなんかずっと集中してたんで、うん、なんかそのいけるとかはなかったですね。なんかもう、
うん、
ひたすら自分のやることだけに集中してたって感じで。
やることってのは、ね、
その前半っていうか、もともとの戦い方はなんか、比嘉選手が入ってきたところに、うん、まあ、左カウント合わせて、
うん、
で基本距離で取って、
うんうん、
まあ、右手で回して相手のサイド取ったりとかっていう、うんうん、もう打ち合いに付き合わないボクシングで、やっぱ比嘉1ラウンド目は様子を、まあどんな動きするんか、やっぱフェイントとかもすごいっていうのを、うん、ストロング小林さんが聞いたんで、
うんうんうん、
なんで、まあそうですね、一覧最初序盤様子ちょっと見つつも、
うん、
まあ見すぎたらやられるんで、うん、手出しながら見てたって感じですね、最初は。
実際にそのフェイントうまいっていうことだったんですけど、実際いかがでした？はい、
実際それを、はい、あのさせる前に自分が手出しました。
なるほど。
なんか見たらその動きに見すぎたら飲まれるなと思ったんで、うん、もうその前にもう後編にやったらもうその先行くっていう感じでも行ってて、
うんうん、
ジャブついて、はい。
僕あのいろいろ本当にもううまかったんですけども、
はい、
目についたのがこう、あと、まあ僕は実際見てリアルタイムで見てなくて後から映像で見たんですけど、
はい、
はい、攻撃遮断するね、クリンチがすごいうまいなと思ったんです。
あ
れはもうどうですか、はい、アマー時代からうまかったのか、それとも今回の試合に向けてなのかっていう。
そうですね、今回の試合に向けてやっぱ、
うん、
右を比嘉選手、うん、オーバーで釣ってくるんで、
うん、
それを、まあ、あのかわして、うん、そのままクリンチに持ち込むっていうかわし方を竹内トレーナーと、まあ、練習してて、
は
い、パンチ以外にもそういうクリンチの方法とかも教えてもらってて、それは結構
いきなり本番で、はい、あのアウェーでできたっていうのも素晴らしいですしね。
はい、
比嘉選手がこう、はい、いい感じになりそうなところをクリンチでこうシャットアウトして一旦仕切り直して、はい、そしてまた自分のこう得意な距離でやってるっていう印象でしたね。
はい、そうですね、そこもやっぱ掴んでもやっぱそこも体格のあれがあったんで、
うんうんうん、
あの無理にほどかれずにその自分が掴んでそのままパッて離せるのもそういう体格差はで生かせたかなと思います。
なるほど。でこう距離を取ってる中で、途中でなんかこうラウンド間に前出てもいいですかと。
あ、それなんですけど、
うん、
あの自分前出ていいですかっていうふうに、
ん、
自分は言ったと思ってたんですけど、実際は違ったみたいで。
え、どういうことですか？うんうん、
竹内トレーナーが、
うん、
なんか、前出た方が、あ、前出たいかみたいな感じで聞いてくれた
ら。前出たいかって言われた。あ、それ何ラウンドぐらいなんですか？はい
は
い、
あ、なんか、自分に、5ラウンドか6ラウンドぐらいですね。
ですよね。うんうんうん。
中盤に、疲れたかって聞かれ、聞 聞かれたらしくて、
はいはい、
本当に覚えてないんですけど、
覚えてない、はいはい、
疲れたかって言われて、自分が疲れましたって言って、
それを素直に言ったんですね。おうおう、
あ、言いました、
うん、
で、なら時計さんが、じゃあ前に行くボクシングにするかって言って、あ、じゃあ前行きたいですって言って、あ、じゃあ行こうっていう風になったらしいです。自分が言ったんじゃなくて、そう、竹井さんが、
あ、なるほど、はい、それ前に出た方が疲れないんですか。
あ、その体格差で押し切れる、うん、フィジカルで押し切れるなと思ったんで、
思ったんですね、
はい、無理になんか下がるより も前行ってこう押していっても行けたんで、
うん、
そっちの方があの相手のパンチも殺せて自分のパンチ打ってたんで、やっぱ、まあ、行く方が楽やなと思ってたら、タキストレーナーにそういうふうに言われたんで。
なるほど。
はい。
この竹内トレーナーの話は、後で、これじっくり、はい、聞きたいと思うんですけども、これ実際やってて、ポイントは取れてるなっていうのありましたか？
ポイントはもう、自分ではそういうのを気にしてなくて、でも、竹内トレーナーに、もう、あ、今のは取ったとか、
うん、
今のはちょっと微妙やったなとか言われて、
うんうん、
っていうのは言われてました。
あ、じゃあ自分はもう必死でちょっとこう、
そうですね、
手応えっていうのはなかった。
全然、はい、もうずっと集中してました。なんかあんま覚えてないですよね。
これでも12ラウンドも初めてじゃないですか、
はい、
これの集中力をこう最後までね、持続したっていうのもすごいですね、素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
そうか、あのよくこう12ラウンドをこう初めての12ラウンドで、いや、これもしかしたらスタミナ持たないかもとか、そういうのは思わなかったですか？
あ、もうそれは前回の大森戦の時にやってたトレーニングがあるんですけど、
うん、
それやってで、前回の大森戦の時もスタミナがまだもうちょっといけるなっていうのあったんで、
うんうん、
あの、まあ、スタミナ面は大丈夫やろってぐらい、はい、練習やったんで、思ってました。大丈夫かなって。
そんなにしんどい練習なんですか？
いや、しんどいと思います。
なんか最初はもうしんどくて、こう、
はい、
もう、もうきついっすみたいな言ってたっていうのを聞いたんですけど。
はい、もう練習がしんどいですね、もう。
はあ、そうなんですね。
もう練習、うん、はい。で、しんどい思いして、まあ、試合で 楽じゃないですけど、
うん、
練習で泣いて試合で笑うみたいな感じで
思ってて。それ、どうやって追い込まれるんですか？この、やれやれって言われたって、うわ、わーってなるじゃないですか。
はいはい。
どういう言葉だったりをかけられて、こう、追い込めるんですか？
追い込まれる時は、
うんうん、
あ、もう、結構竹内トレーナーは、ズバズバ言ってくれるんで、
はい、
そんなやったら負けるとか。
うん、
あのシンプルにも負けあかんとかいうふうに言ってくれるんで、
あ、こう鼓舞してくれるんですね。
あ、そうですね、うん、それを聞いてより自分もあかんっていうふうに、褒めはしない、褒めてくれるパンチもあるんですけど、
うん、
でもなんか基本的には、
うん、
あ、そんなやったらあかんみたいな感じ、弱いとかいうふうに言ってくれるんで、
うんうん、
自分ももっと、あ、こんなじゃあかんあかんってなってもっと頑張れてると思います。
なるほどなるほど。
はい、
これでもさっきの話なんですけど、4戦目でね、タイトル取ったってことなんですけど、まあ、今までもう多分7人8人って取ってるんです。
はいはい、
これは多分知ってると思うんですけど、
はいはい、
4戦目でタイトル、これただ西田選手はちょっとパターンが違うというか、今までの選手と、
はい、
これ何が違うかっていうと、西田選手はこれ3戦目でね、もう大森選手にこう、はい、アップセットで勝って、
はい、
で日本ランク入って、そして4戦目で比嘉選手に、はい、私はアップセットで勝ってで取ったと、
はい、
デビューからこうバリバリにこう、なんだろうな、あの超期待の新人でとんでもないのが入ってとか、そういうのとはまた違うじゃないですか、はい、アマチュア出身ではありますけども、
そうですね、
そこがちょっと、はい、違うというか、これちょっとすごいね。やっぱこう2回連続で起こせるっていうのはもう相当実力があると、うん、
う
ん、思うんですけど、このアップセットは自分でこう、は
い、
何回もね、すいません、アップセットってすいませんね
、はい、
起こせるのは何でだと思いますか？
アップセットを起こそうとは思ってないですね。なんか、
うん、
その 自分が結構無、勝てないとかは絶対思わないですね。
あ、
うんうん、なんか、はい、まあ、相手を上、格上に見すぎず、でも、はい、よ、その弱くは思わないで、
うん、
そうですね、それで、あとはイメージトレーニングを結構して、アップセットを起こ
す。一番最初に大森選手から話してきたときっていうのは、どういうか、うわ、マジかみたいな、厳しいな
と。いや、まあ、
うわ、もうこれじゃ、
まあ、うん、はい。そうですね、最初は思いました、もう正直は。
厳しいなと思いました。
テレビでも見てた、見てる選手やったんで、
はいはいはい。
で、めっちゃ強いのもしてたんで、
うんうんうん、
思いました。はい。
これ、ビッグチャンスとか、そういう感じじゃなくて、うわ、これ厳しいなって感じ。
はい。正直そうですね。はい。うわおって感じでした。いきなり。
わお。いや、そりゃそうですよね。
でも、チャンスいただくことってないと思うんで、
うんうんうん。
まあ、嬉しい気持ちもありました。
これじゃあ比嘉選手の時はどう思いました？
比嘉選手の時も一緒ですね。最初はああ決まったのかみたいな感じで、
でもその時は厳しいなって感じじゃなかった？
はい、はい、厳しい、あ、まあそうですね、イメージはつきやすいなっていうのは思いました。
あ、じゃあやっぱ大森戦とはまたちょっと違った感じなんですね。
そうですね、なんか、はい、なんかイメージが、自分のイメージがつきにくかったんで、
うんうんうんうん、
タイプ的にも、
うんうん、
比嘉選手は前に来るタイプだったんで、
うんうん、
そうなんですけど、
なるほどなるほど、
はい、
これでも西田選手だけじゃなくてね、何人もこの無糖ジムがこうアップセットというね、
はい、
ひっくり返してるじゃないですか、はい、こういうのはやっぱこう連鎖すると勢いもついてきますよね。
そうですね、
うんうんうん、いけるって思いますよね。
思いますね、はい、
うん、ジムの何ですか、式とかも盛り上がりますか？
盛り上がりますね、やっぱり勝ったら、
うんうんうん
うん、古谷昭雄が勝った時もやっぱ刺激もらいましたし、
うんうんうん、それこそ、はい、ね、ストロング小林選手がね勝った時もベルト取った時もそうでしたもんね。
そうです、その時自分まだ
いなかったんですが、あ、そうか、まだその時いなかったんですね。
まだいなかったです。
はあ、そっか。竹内トレーナーっていうのは、どういう教えなんですか？
なんかその体の、
うん、
やっぱボクシングにも詳しいって感じですね。なんか、竹内さんが言った頭の位置とかやったら安心っていうか、竹内さんが危ないって言ったことを気をつけてれば、
うん、
まあなんか安心って言って、いうのがあるんですけど、
うんうん、
やっぱボクシングを教えるのは、本当に、うまいですね。で、気持ちのメンタルも上げてくれるのも上手なんで、
うんうんうん、でもこれアマチュアでやってたじゃないですか、西田選手は。
はい、
で近畿大学でやってた、
はい、
でこうそれなりに実績あって、でジムプロのジム行って、はい、でこう自分のなんだろうな、自分は声ボクシングなんだみたいな、そういうのなかったですか？
ありましたね。
あった、はいはい。それをこう どうやって折り合いつけてたのかなと。
あ、でも、うん、基本的になんかもう竹内トレーナーにもうずっと教えてもらったらもっと強くなるっていうのは思ってて、
うんうんうんうん、
なんで竹内トレーナーの言うことは結構もう素直に聞くっていうかっていうのがあったんで、すぐすんなり、うん、はい、前線でも前にファイタータイプじゃないんですけど自分は、
はいはいはい、
ファイターになれって言われて、まあ、竹内トレーナーに言われたから、まあ、なったって感じです。
スッと入ってくるって感じですね。
そうですね。
でこの西田選手が持ってるベルトっていうのはね、さっき出てきたジムの先輩のストロング小林勇輝選手がもう引退したんですけども、はい、持ってたもので、で比嘉選手に、はい、敗れてで引退して、それをまたこう取り戻したっていうことで、小林さんはこう当日あれですよね、セコンドについたっていうことですけども。
あ、そうですね、はい、ついていただきます、はい、
これもじゃあアドバイスとかももらったり。
そうですね、試合前に、
うん、
その比嘉選手の特徴とか、
うんうんうん、
弱点っていうか、
うん、
そうですね、フィジカルはそんなにとかいうふうに体感したこと、はい、
これ終わった後はこれどういう言葉をかけられましたか？
あ、もうおめでとうって、もう、うん、はい、あのベルト返してくれ、取り戻してくれてありがとうっていうふうに言われました。
うんうん、 あとこれはあのうちのね嫁がぜひ聞いてほしいと、
はいはい、
あの映像を見てて、あこの間の映像を見てて言ったんですけど、
はいはい、
肩の可動域が柔らかそうに見えたんですけども、はい、ってことなんですけど、
肩の可動域ですか？
自分としてはどうですか？わかんないですか？
可動域、自分脱臼してるんですよ、左肩を。
へえ、はいはいはい。
なんで可動域広くはないと思うんですけど、
うんうん、
まあでも肩のその、あの動きとかは、まあ基本、あの肩で動かすようには意識はしてますけど。
はい、うんうん、なんかすごい。
パンチを肩で、はい。
がっちりしてるようにやっぱ見えましたね。比嘉選手もそうだけど、こうまたちょっと違う感じのがっちりに僕には見えましたね。はい、なるほどなるほど。これ近畿大学からねプロに転向しましたけど、はい、アマチュア時代というのはどういう選手だったんですか？
どういう選手っていうのはあるんですか？
うん、あのこうなんだろう、すごい期待、うん、期待されてたとか、うん、
いや全然そんなことなかったです。もう
リーグ戦とかは
関西リーグ戦は、大学3年生の時と4年生の時は、うん、全勝してるんですけど。
うん、あ、じゃあ出てたんですね。うんうんうん。
はい、出てました。で、うん、全日本選手権っていう大きな試合で、うん、まあ1回戦勝って、まあ、2回戦負けるぐらいの実力でした。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
はい。
これ、ジムから今度の試合、前回の試合勝って、ファイターマネーとは別に、こう、100万円のね、ボーナス。ね。
はい。
報奨金が出た、
はい、
これはめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか？
いや、めちゃくちゃ嬉しかったです、はい、
あの現金ってやっぱ一番嬉しいですよね。
嬉しいですね。初めて見たんで、
そういう
飛びつきの、はい、
そうですよ、僕だって見たことないですもんこれすみません、下世話な話なんですけど、何使ったんですか？
そのまだ全部は使ってないんですけど。
いや今そんな1ヶ月で全部使ったら
やばいです
いややばくないですけど、あ、はい、気持ちのいい人なんだなと思うんですけど、うん、何使ったんですか？
まあちょっとってか、まあ貯金して、
はい、
この、まあ、犬飼ってるんですけど、
はいはい、
その犬の、まあ、カメラとか家にいない時のカメラとか買ったりとか。
はいはいはいはいはい、
それぐらいですかね。あとはそうですね、
うん、
勝ったものっていうかそれぐらいですね。
いやでもなんかそれ高そうですもんね。
はい、
そのカメラ。なるほど、はい、なるほど、
はい、
まあでもここまで来たらね、西田選手も今後のことをちょっと聞きたいですけども、まあ、個人的にはやっぱりね、もうここまで来たらね、はい、勢いよくこう5戦目でのねタイトル獲得狙ってほしいですね。
あ
ーピンと来てないみたいな
ピンと来てないですね
そうですよね、去年の今頃はまだだってね。
いやそうなんですよ、はい、うん、
まだそれ2戦目ですもんね、ま、
そうですね、
はい、まあでも僕はその思いがありますよね。世界ランキングも入るでしょうし、
はい、
どうですか、もうカシメロとリゴンドの勝者
いやもうもっと、はい、強くなってから
一言みたいですね。いやでもカシメロは見たいですね僕は。
あ
のすごい圧力をどうさばききるのかっていうのはちょっと見たいですよね。
はいはいはい、
ね、どうですかね。
そうですね、
うん、あんまりピンとこないですか？
まあ、決まりがしっかり、はい、
そうですよね、
はいはい、
うん、ここまで来たらこう勢いよくなんだろう、シンデレラストーリー見たいですけどね僕はね。
はい、
はい、あんまりこれさっきも言った感情の起伏があんまないんですよね、西田選手は
まあそうですね。いやでも嬉しいとかいろいろあるんですけどね。
はいはい、でもわーとか大喜びはしない感じ。
はい、いや自分的には喜んでるんですけど、
はい、
あのそんなに出てない
じゃあ今度はもう勝ったら叫びましょうというわけでね、じゃあ最後に、ちょっと番組を聞いているリスナーにメッセージの方お願いします。
あ、はい、
はい、
次戦まだ、未定なんですけど、
うん、
次戦もしっかり、勝つんで応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。次戦ね、ぜひ、楽しみにしております。ゲストの、はい、西田選手でした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
やがやがやがやがよラーガ RS シロンサクスプレスウロンデプレス。
はい、ありがとうございます。最後にね、 RSC プロダクツからのお知らせでございます。6月に入り、いよいよ T シャツの季節がやってきます。 RSC でも今年の春夏の新作が大量に入荷しております。ボクシングジム、スポーツジムで着るウェアはもちろん、私服や普段着でも着たくなるおしゃれなアパレルグッズを、グッズを数多く取り揃えております。詳しくは RAC ボクシングで検索しております。よろしくお願いいたします。というわけでね、僕もこの間ね、街歩いてて、家の近くで RAC 見るとね、めちゃめちゃなんか、テンションが上がりましたね。あ、というわけでお時間です。さようなら。